スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、パズルです、
うん、パズル
パズル
パズル
パズルバズルって、はい、ね、ブレイクスルーとか、うん、あの言葉最近よく言われるじゃないですか。
そう
それに対抗してですね、
う
ん、あのパズルってあるじゃないですか、
はいはい、
それの、パズルっていう言葉をですね、うん、バズルに対抗してパズルっていう言葉を定番化させていきたいっていうのが、うんうん、僕の思いなんですね、はい、
パズルをバズりたい。
そうなんです。パズルでバズりたい。
そうそうそういうことですよね、
はい、そうです。
すごいですね。
っていうのは、うん、その時代が、うん、あの平成から令和になったじゃないですか、はい、
うん、
でその僕はその吉武大輔さんというね、新時代のニューヒーロー、まあ、若いながらですね、うん、本当こう彼は天才だなと思う方とですね、うん、今回コラボを組んで、はい、時代を一歩前へ進める新時代のバイブルを作ろうとずっと思ってですね、はい、構想3年失敗筆1ヶ月っていうね、う
ん、あ、すいません、ですね、あのこの番組なんかでも言ってた年数がちょっと変わってきてるんですけど、あの時2年って言ってました。
2年半ぐらいかな。あの2年半ぐらいなので、大げさに言うと3年、うん、控えめに言うと2年。
ちょっと乗せて言うと4年みたいな、だんだん増えてきそう。
大げさに言うと構想3年、うん、はい、うん、控えめに言うとあの構想2年、
はい、でも書いてある
期間は正確に言うと構想2年半。
で、書いた期間は変わらず、
書いた期間は実質1ヶ月。
これがすごい、これは変わらない、
まあ、微調整するのに1ヶ月かけたので、うん、まあ、2ヶ月かかりましたけど、その本当新時代のバイブルをね、はい、まあ、吉武大輔さん非常に多角的な男なので、うんうん、どこから切り込んだらいいかなっていうのを見出すのに、まあ、2年ちょっとかかったんですね、
それ会話とかしてお話を聞いてる、
まあ、打ち合わせしたりね、
はい、
で編集者さんの要望もあるから、
うんうん、
でその最初は悩んでる人が、うん、その悩んでる人に対する解決策みたいなものでね、うんうんうん、作るっていう方向でやってたんだけど、
はい、
どうしてもそれだと突破口を開けなくて、でもう締め切り1ヶ月前まで来ちゃったんですよ、うん、入稿1ヶ月前まで来たんだけ
ど、
はい、6回ぐらいそれまで書いたんだけど、全部 OK にならなくて、どこから攻め込めばいいんだっていうのがね、全く分かんなかったんだけど、そのまあ、ある時パッとここの方向かなと思ったら、うん、スルスルスルスル1ヶ月で、まあ、一気にまとまっちゃったのね、
うん、それは石井さんがピカーンって、あ、これだって分かった、
これだって分かった瞬間があって、
そのタイトルの通りパズルが見えたとか、
まあ、答えがパズルだったんですよ、
うん、
でそれが分かってからは1ヶ月ぐらいであっという間に形になって、うんうん、そのまあ、微調整で1ヶ月かかって、はい、まあ、実質2ヶ月だったんですけど、うん、まあ、できちゃってですね、うん、
すごい、
でこれパズルっていうのは、はい、実はすっごい深くて、うん、本当にですね、平成から令和になった意味が、うん、一言で言うならばパズルなんですよ、うん、で詳しくは、うん、このね、パズルの法則っていう本が吉武大輔さんとね、うん、一緒に書いた本は、うん、もう新時代のバイブルになったので、うんうん、ぜひ読んでほしいと、
ね、バイブルになったって今言い切りましたね。
あの内容的には完全になってます、うん、あとは読者さんがついてこれるかどうか。
ついてきてみな。来れるもんならついてごらんって、ね、
まあ、ついてこれるようにあのだいぶそのついてこれるようには分かりやすく書いてるので、ついてこれると思うんですけど、絶対に必要な認識なんですよ、うん、というのは、うん、平成までは、うん、その人と人の差異を、うんうん、 意識してどう人よりも抜きんでるかっていう時代だったんですよ、
うんうんうん、
いわゆる人生をパズルとして置き換えると、うん、令和の時代が非常に読み解けてくるんですね。令和の時代っていうのは文字通り和を命じられた時代なので、うん、和の本質を追求していく必要があるんですよ、
うん、
で和の本質っていうのは人生をパズルで置き換えないと実は見えてこないんですよ、うん、
へー、そこに気づいた。
うん、それはまあ前から気づいてましたけど、それをやるんだっていうことに気づけてから、うん、あの進んだんですけど、
じゃあ時代が変わった瞬間に、はい、そのメッセージもつながったって感じですね。
そうですね。
令和っていう単語は自分たちは今年の春に初めて知ったわけだから、
はい、
その時にこの2年3年かかったものがギュッてきたっていう感じしますね、
う
ん、今聞いてて、はい、
そうですそうです、うん、でそのどういうことかというと、うん、パズルっていうのは実は自分っていうのは、うん、普通はパズルの1ピースが自分だって思ってるんですよ。だから自分のピースをいかに大きくしていくか、
うん、
っていうことに今まで意識がいってたんですね、うんうん、いかに自分のパズルの形を変えて欠点をなくして大きくしていこうか、
うんうんうん、かっこいい形にするとか、
自分の一つのピースをいかにかっこいい大きく人より抜きん出ていく形にしていくか、はいはい、でもそれは実は人生はパズルなので、うん、パズルっていう視点から見た時に大事なのは自分のピースを大きくすることではなくて、うん、周りとつながっていくことなんですよ。むしろ自分の形を変えてしまったら、うんうん、周りとつながらなくなってしまうんですよ、
うんうんうんうん、
でつながっていく中でピースとピースがつながった時にカチッと隣のピースとつながった時に、うん、必ず奇跡が起きるんですね、
うん、必ず
奇跡が起きます、うん、で僕の人生を振り返った時も、うん、見事にピースをつなげていく中で奇跡が起きていくんだっていうことが、うん、やっぱりはっきり分かって、要はシンクロっていうのは、うんうん、ピースとピースがその方向で合ってるよっていう時に起きるのがシンクロで、つな、うん、がった時に奇跡が起きるんですね、
うんうんうん、
だからその例えば分かりやすく言うならば、うん、氷山で、うん、もうあいつには絶対負けないって、うん、思ってる氷山があるとしたら、うん、あいつは大きいから、うん、俺小さいから絶対いつかあいつより大きくなってみせるって思ってるけど、うん、水面下海の下ではその氷山つながってるんですよ、
うんうんうんうん、
その氷山つながってるんですよ、はい、で俺の氷山大きくするぜっていうのが今までの平成までの時代だったんですよ、
うんうん、
でもこれからの時代っていうのは氷山大きくするよりも溶けちゃった方が、うん、海になっちゃった方がフルパワー使えるんですよ。
へー、溶けていい、高さを競わなくていいという
手放して高さを、うん、自分の本質は海の氷山って溶けたら海だよねって、うん、溶けちゃったら全パワー使えるんですよ、
うんうんうん、
だって氷山の本質海だから
そうです、それは凍ってるわけですもんね、
はい、だからその自分を溶かしちゃって海になったら全部とつながってるから、
うん、
要はもっと分かりやすく言うならば、今までは携帯電話を持ってるけど、うん、Wi-Fi がつながってなくて、うん、電波つながってなくて、うん、その電波がつながってない携帯で勝負をしてる時代だったんですよ。でも、
もう全くつながって
ない。Wi-Fi つながってしまったら、うんうんうんうん、可能性はもっと100万倍どころじゃないよっていうぐらい広がるわけですよ。
うんうん、
でその今までの時代っていうのは氷山を自分の氷山を大きく大きくだから、
うんうん、
携帯の形をかっこよく電卓がすごくできるとか、
うん、
そういう時代だったんですよ。でもつな、
はい、
がっちゃった方が、
うんうん、
もうそのまんま別に携帯かっこよくする必要なくて、
うん、
その携帯はそのまんまでいいから電波 Wi-Fi つながったらこんなにできることって無限に広がるよ、うん、電話もできちゃうよ、
うん、
それは氷山を大きくするんじゃなくて氷山をむしろ海に溶かしちゃった方が、うん、海になっちゃった方がつながってるでしょって、
うん、
でそのことをユングは集合無意識と表現して、
うん、
水面下では全部つながってるんだと、
うん、
レオナルド・ダ・ヴィンチも私たちはねみんな全てつながっていることをね、
うんうん、
気づきなさいっていうことを言ってるんですが、ネイティブアメリカンもね、私たちは一つだっていうことを決して忘れるなって言ってるんですが、そこに気づいていく時代なので、そもそも努力していく方向が違ってくるわけですよね。そのありのままの自分でどう周りのピースとつながっていくか、でピースとピースがつながった時に奇跡がカチッてつながるたびに起きていくよっていう、で僕はそれはもうはっきり感じたのが、その僕は世界一ふざけた夢の叶え方という本に詳しく書いたんだけど、その何のね、そのもう冴えないサラリーマン、まあ、冴えない男たち4人が集まって、その毎月1回会って応援し合っていく中で、普通のね会社員だったものとか、プータローだったようなね、人たちが1年で、まあ、僕はベストセラー作家になれたし、菅野さんも、探偵挫折した状態から、1億円プレイヤーに1年でなれたし、でそれは毎月1回会うことで4人のパズルがピースがピタってつながる1年間だったんですよ。でそうするとそのピースがつながった4人でお互いの人生を応援し合うから、奇跡が起き放題になって、であっという間に4人のねバカみたいに描いた大きい夢がみんな叶ってっちゃったっていう1年間を経験したんだけど、ピースとピースがつながると本当に不思議なことってすっごい起きるんですね。でピースとピースがつながるためにまずは自分とつながり、相手とつながり、世界とつながっていくっていう、そのピースとピースはじゃあどうしたらつながっていくのかっていうために必要なことを全部書いたのが、パズルの法則なんですね。
実際必要なものがあるってことなんですね。それは動き方だったり、
そうです、自分を受け入れ、他人を受け入れ、自分を面白がり、相手を面白がる、マイハッピーとユアハッピーを、なんていうのかな、中庸から物事を見ることで、中庸から世界を見ることでパズルとパズルはつながっていくので、まあちょっと難しくなっちゃうんですけど、中庸から物事を見るために必要なことを、まとめたのがパズルの法則なんですね。
そこ、今の中にこうやってよく言われるキーワードがあるのは、石井さんのこの本によってギューって全部が入っちゃった感じですね。
そうですね、
本当に、なんか令和になってね、自分競うんじゃなくて、周りの人とっていうのはよく言われるのが、それをパズルっていう物体でイメージすることによって、急にそれがパタパタパタっと全部つながって分かりやすくなったっていう、
そうですね、
で意味合いがなんか証明された感じ。
そうそう、で偶然ですね、やっぱりその大嘗祭前にやっぱりもう一つ別の本をね、その日本の英知を復活させる必要がある、オリンピックが来る前に、オリンピックって、その東京オリンピックって2020年来ますけど、来年は日本の精神性が勝手に世界中が注目してくれる年が来るので、龍馬はこの日本をね選択するって言いましたけど、僕は来年までにこの星を大選択する大チャンスだと思ってて、っていうのは日本の精神性をちゃんと日本人が復活させれば、その世界中に注目される年が来年勝手に来ますから、日本の精神性を思い出すために、その言霊っていうね、日本語50音に秘められた秘密を紐解く本を、山下博史先生の言霊の教師のね、山下先生とタッグを組んで、名言なぞり書き50音セラピーっていう本を、50音、日本語ってどういう秘密が隠されたのかっていうね、本を、この本とほぼ同じ時期に、出るんですね。で実はその本のテーマもですね、裏テーマがパズルなんですよ。だからつながってきてる2冊、僕の中ではこの本は、2冊で1セットなんですね。だからその人間関係から奇跡を起こす方法を紐解いたのが、パズルの法則で、50音の中からパズルの法則を紐解いたのが、この50音セラピーの本で、だから2冊ともね、ぜひ読んでもらうと、その令和の時代のね、和っていうことの本質が 炙り出されてくるようになってるので、
なるほど、
これもセットで、まあ、はい、一冊一冊でも完結してるし、はい、本当にね、山下先生と吉武大輔さんの力を借りれて、うん、はい、ああいい本ができたなと思ってね。
これも同時期になるっていうのはまた不思議な組み合わせですよね。
そうなんですよね。
別々のルートから来てるんだけど、 その時期に同じ時に生まれるようにできてる、うん、
これを令和の前に、うん、その大嘗祭っていうのは、うん、本当の令和が始まる、
はい、
天皇陛下がアマテラスの霊を下ろして、うん、一体化して、うん、本当の令和が始まるっていうのが大嘗祭なので、はい、うん、この大嘗祭前にこの2冊は、うん、この日本にねプレゼントしておきたいって思いもあったし、はい、その、まあ、それができたんですよね、
う
ん、
ね、2019年のうちにこれができてもう準備 OK っていうか、はあ、ここまでそんなに考えてたわけじゃないのがつながってきた感じですね。
つながってきましたね。
面白いですね。
やっぱり僕って勝手にやっちゃうことが全部ね、うん、あのつながってきちゃう天才的なところありますから ね、
それ自分で言っちゃうところはどうなんだろう。
そういうとこありますからね。
言っちゃうところもそういうところありますよね。
もう本当ね、あの、はい、自分の才能に時々怖くなることがありますからね。
天才って怖いよね。
まあでも本当に日本に、まあ、この星に、うん、その僕は日本の夜明けは世界の夜明けだと思ってるので、うん、そのあこの大嘗祭前に2冊プレゼントできてよかったなっていうね、
うん、
まあ本当に大ちゃんと山下先生のおかげで、
はい、
惚れ惚れするようなね、
しかも大ちゃんと山下先生っていうイメージがそのままじゃつながらない。私の中ではつながらないんですけど、翡翠さんっていうことによってつながっちゃうっていう、ね、
パズル、一言言うとパズルなんですよ。
面白い。
50音もパズルなんですよ、
うん、
でパズルっていうのはその欠点が欠かせない点になる、うんうんうん、つながるときに、うん、ピースはそのまんまが生まれたときにの形っていうのがその形が一番周りとつながれる形なんですよね、
うん、
欠点こそ欠かせない点なんですよね。
無理に膨らましたり、あのコアラのマーチみたいに膨らまなくていいってことですよ。
そうそうそうなんですよ。
平らでいい、
はい、だからその自分とつながり相手とつながっていくためのあの道しるべを表したあの2冊になったのでね、
新時代のバイブルって言われた意味がさらに深く今分かりました。
そうなんですよ。で例えば、うん、例えばね、
うん、
1億円欲しい人って多いと思うんです、
はいは
い、フェラーリ欲しい人多いと思うんです。
はいって手挙げる人は
海の見える別荘欲しい人多いと思うんです。
素敵。
じゃあその3つ全部あなたにあげましょう、
うんうん、
でもその人は幸せかって聞かれたら不幸ですって答えるはずなんです、うん、もしその人が無人島で1人しかいないとしたら、
うん、
1人しかいなかったとしたら、この地上でね1人しかいなかったとしたら、フェラーリがあったって虚しいだけなんですね。地球上で1人だったら、うん、海の見える別荘にいても悲しいだ寂しいだけなんです、うんうんうん、で1人しかいなかったら1億円あっても寂しいだけなんですね、
うん、
だからその本当の幸せっていうのは実は人と人との間にしかないんですね、
うん、
要はピースとピースの間にしかないんですよ、
うん、
だから間がないことを、うん、間違いっていうんです、うん、漢字で、
うん、
間がない、間が抜けてる人を間抜けっていうんですね、
うんうん、
で間にあるものこそ愛だって、うん、まあ、これはダジャレですけど、
ラジオ的にぴったり。
だからその間っていうのがその人と人との間にしか真の幸福はないし、すべての問題はこの間を潤すためにあって、だから自分のピースを大きくする時代じゃなくて、ピースとピースを輪を結んでいく時代なんですね。氷山を大きくするんじゃなくて海に溶けようよ、波が俺の波やあの波より大きいんだぜじゃなくて、そもそも波って海だったよね、海だって気づいた時に、海だって気づいた時にフルパワーを使えるよっていう、
うん、表面積海だったらすごい広いですもんね。
そうなんですよ。
全部境ないですもんね、水のところに。境界
線
もない。
Wi-Fi につながったらいろんなことできるよ、はい、ゲームもできるよ、うん、あの人と喋り、おしゃべりだってできるよ、
うん、
アメリカの人とだってすぐ喋れるよ、
うん、
もう全くその生きる次元がつながっていくことで変わっていく。だから氷山を大きくするんじゃなくて、パズルのピースを大きくするんじゃなくて、
うんうんうん、
ピースはそのままでいいから、つながっていくことを意識したときに、うん、全く可能性が今までと次元が違うぐらい広がっていくっていう新時代のですね、うん、 バイブルを2冊
来ましたね。 今すぐ読みたいですね。
もうね
本当に本当、ここからうわさすがですね。
これはね読んでほしいです ね
バズりますねこれね本当にすごいいい。パズルの法則って単語もねへーって思いますもん最初聞いた時に。
そうね、
これを皆さんに早速読んでほしいです。
読んでほしいね、
うん、ね。それで、まあ、そのうちあの大ちゃんにも来てもらって
お話
も、
大ちゃんにぜひ時間ある時 ね、
うん、
あのぜひ
いただくのも楽しみに。
大ちゃんの天才ぶりをね、うん、またね大ちゃんって天才だけじゃなくてねイケメンなんですよ。だから正直言うとラジオ向きじゃないんですよまあ声もいいけどね声もいいけど大ちゃんがイケメンだからね、うん、大ちゃんテレビ局の人とかね早く注目した方がいい
ですよ。そうですよね、
大ちゃんとか普通にテレビ出るようになったらもうすぐ時代変わるから、うんうん、
あ本当だ。
テレビ局の人ね、はいはい、スカウトした方がいいですよ、はい、本当に、
ね、早めに、うん、そうですよね、
うん、
じゃあその時ここに出てくれないかもしれないでもいや本当もう会っちゃうとますますその素敵さが分かる、
はい、
翡翠さんの次に。
そうだね、もう早く大ちゃんと顔だけ交換してほしい
出た出た、あのキモいですそれちょっと切り替えてみましたけど
顔だけ交換してほしいよねあの身長は俺のでいいから体は俺でいいから顔だけ交換してほしい大ちゃん。
それで翡翠さんの声なんでしょもうなんかいやーちょっとなんかいやーって感じですね。あ本当に
本当、ね、いろんな妄想は大ちゃん欠点探す方が難しいよね。
ね、優しいしね、
欠点探す方が難しい。
どうする、そんな人もいるんだな。
若くて、うん、イケメンで、
はい、
才能あふれてて、はい、人柄もいい、
うん、
お金持ち。
そうです、もうビジネス的なこともスピリチュアル的なことも言える。
そう、スピリチュアルに探求し精通していながらも、うん、ビジネスとして MBA も持ってて、
はい、
もうめちゃくちゃビジネス面の才能もある、
はい、目もキラキラしている、
うん、そうだね
本当になんかちょっとメラメラ今してますね。
大ちゃんの欠点を探そう研究会作ろうかな
見つけれるもんなら、ね、集めたいわけです、その欠点を今散々先にいいこと言ってたんですけど、うん、欠点があってそのまま言ってんだから
実は耳くそがめちゃくちゃあるとか
そんなとこそこからせめてそうあってほしい。
なんか ねもうとにかくひどい水虫を持ってるとか
そあの末端のとこに何か勝ちたいのはそこ、もう才能とか頭とかあの顔とかはもういい。
もうほんとね、うん、素晴らしいこの星の引っ張ってってくれる、ねはい、ニューリーダー、
ね
うん、もう正直言ってバトンタッチしてもいいぐらいのね、うん、ニューリーダーだね。
そうですか、うん、いや翡翠さん頑張ってっていう声が今起きてますあちこちで翡翠さんでも大丈夫とか大丈夫ってことはないな、本当に負けないで、まあね、いやいや
大ちゃんのおかげでね最高の一冊山下先生とね、
はいはい、今散々さ氷山の話がいい話したのに水虫がどうこうとか勝とうとしてるっていうその矛盾がいい。
そうだね、僕どっちかというと水虫の話してる方が楽しいから
もう全てをひっくり返すぐらいのオチになってますけどまあね本を読んでいただいて、は
い、というわけでね、
はい、楽しみ
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない、あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週、
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる心に。